ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。イギリスは、ロシアの COVID-19 テストキットを購入することについてお伝えします。イギリス政府は、コロナウイルス抗体検査キットの購入に関して、スイスの製薬会社ロシアと会談しました。イギリスは、ロシアから購入することを最初に計画した欧州連合とアメリカの足跡をたどっています。これらのツールを使用した大量抗体検査は、ロックダウンによって破壊された経済活動及びビジネス活動の再開を加速する方法として、多くの国で広く検討されています。5月7日に、イギリス公衆衛生研究所は、ロシア抗体テストキットは、コロナウイルスに対する抗体をより正確に検出できたと結論付けました。イギリスのエドワード・アルガル保健副大臣は、イギリス政府は現在製品を購入するためにできるだけ早くロシアと協議したいと考えていると述べました。それでは次のニュースです。日本はほとんどの地域で緊急事態を取り消すことについてお伝えします。日本の安倍晋三首相は5月14日木曜日にほとんどの地域でコロナウイルスの蔓延により課された緊急事態を撤回しました。ただし、このステータスは東京と大阪にまだ適用されます。ウイルスが日本で爆発するのではないかと心配した後、新しい感染例が急激に減少したようです。これにより政府は5月31日に終了する前に47州のうち39州の緊急事態を終了させることができます。安倍首相によると可能であれば5月31日までに他の地域の緊急事態も撤回したいと考えています。しかしこれは長い道のりになるでしょう。そのため、安倍首相は住民に出かけて他の地域を訪問しないように求めました。加えて、安倍首相はまた新たな集団発生の可能性を防ぐために警戒を怠らないよう日本国民に要請しました。それでは次のニュースです。ニュージーランドのロックダウンを緩め、モールとレストランを再開することについてお伝えします。5月14日木曜日以降、ニュージーランドでは、レストラン、モール、カフェ、商店、映画館、美容院、遊び場など、様々なビジネスセクターが再開されました。現在、ニュージーランドではコロナウイルスの新しい症例が劇的に減少し始めているという報告があるため、これを行うことができます。さらに、政府はまた、住民が最大10人を集め、国内の他の地域に旅行することを 強化されています。政府はいくつかの事業部門を再開する際にいくつかの政策を課しました。商店やレストランの訪問者は店内での距離を保つ必要があります。今回、いくつかの事業部門が開設されるのはニュージーランドの4段階のロックダウン、開放システムの2段目の緩和です。ロックダウン緩和計画に従い、6月18日月曜日にいくつかのビジネスセクターを開放した後、ニュージーランドの学校が再開します。その後、バーも5月21日木曜日に再開します。それでは最後のニュースです。アンカサプラ第1社は、ジョクジャカルタ国際空港で500のラピードテストキーを準備することについてお伝えします。アンカサプラ第1株式会社は、パンデミック中の良好の条件として健康診断書をまだ添付していないフライトサービスのユーザーのためにジョクジャカルタ国際空港で500ユニットのコロナウイルス迅速診断テスト機または RDT を準備しました。ジョクジャカルタ国際空港の総支配人代理であるアグスパンドゥプナマ氏はこのラピッドテストツールはコロナウイルス陰性の文章を添付していない見込み客の状態をチェックするのに使用できると語りました。コロナウイルスの取り扱いを促進するために人の移動を制限する基準に関する2020年のコロナウイルス加速のためのタスクフォースの通達の4号に基づくと各乗客はいくつかの書類に記入する必要があり、そのうちの一つは保健機関から発行された RDT のコロナウイルス陰性証明書でした。これらの書類がない場合、潜在的な乗客は航空機に搭乗できません。パンドゥ氏によると RDT の提供はコロナウイルスの真ん中の地域を移動するための条件として健康診断書をまだ持っていない見込みのある航空機の乗客を容易にすることを目的としていました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia。 リストの皆さん、今週のトピックです。今日は大規模な社会的制限の実施の評価に関する5つの大統領令についてお伝えします。ジョクルル大統領は大規模な社会的制限または PSBB を実施した4つの州と72の県と市がすでにあることを伝えました。大規模な社会的制限を実装していないが、大統領によると成功している他の方法を使用した州または都市、地区もあります。それは大統領がジャカルタの大統領宮殿で限定会議を始めた時にそれを語ったものです。ジョクルル大統領は大規模な社会的制限及び非大規模な社会的制限の実装の評価を望んでいます。彼は評価に関連する5つの指示を出しました。まず、大統領は大規模な社会的制限を実施しているかどうかに関係なく、各地域で新しい陽性の症例が増加または減少する傾向に関するデータに関する州、県、市の詳細な評価を望んでいます。大規模な社会的制限の前と 後の新しい症例データに基づいて結果は確かに異なり、地域ごとに異なります。インドネシアのすべての州からジャカルタ、西ジャワ、西スマトラの3州のみが大規模な社会的制限を実施しています。したがって大統領は大規模な社会的制限を扱わない地域が物理的な距離政策を実行し続け、人々の日常生活の中で厳密に健康プロトコルを実施することを望んでいます。大統領によると、大規模な社会的制限を課す地域と大規模な社会的制限を制定しない地域を比較する必要があります。大統領は、大規模な社会的制限の管理も政府の管理の限界に陥らないことを期待しています。タスクフォースのデータに基づくと、陽性の症例の 70% はジャワ島で発生しており、死亡率も最も高く 82% がジャワ島で発生しています。このため大統領はタスクフォースに特に次の2週間以内にジャワ島の5つの州でコロナウイルス対策が効果的に実施されるようにするよう要請しました。大統領は大規模な社会的制限が急いでではなく慎重に行われるよう緩和を要請しました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史です。最初にインドネシア出版社協会スタについてです。インドネシア出版社協会は1950年5月17日にジャカルタで設立されました。これは当時のいくつかの国内出版社の就労と合意によって行われました。外国の出版社、特に国内の書籍出版活動を独占しているオランダの立場を取り替えることへの熱意に励まされることは別として、インドネシア出版社協会の誕生はまた政府がスマートなインドネシア社会を築くことを支援する大きな願望を巻き込みました。インドネシア出版社協会の誕生時に13人の出版社しかいなかった場合、インドネシア出版社協会の会員数は現在インドネシア全土に広がる約650人の出版社に達しました。次に国立図書館ができたについてです。インドネシア共和国の国立図書館はジャカルタの国立図書館です。この図書館には状態データと情報を格納するというタスクがあります。国立図書館はまた大統領の下にあり、その責任を非部門別政府機関の一つです。当初、インドネシア国立図書館は1980年5月17日に教育文化大臣ダウッジュスフによって設立されて以来、包括的で統合された国立図書館システムの実施と発展の具体化の一つでした。この団体はジャカルタの4つの主要図書館の統合の結果です。最後にナショナルブックの日についてです。ナショナルブックの日としての5月17日の決定は2002年以来、総合協力内閣の教育大臣アブドゥルマリク・ファジャルの考えでした。ナショナルブックでは、の固定は書籍の売り上げを伸ばしながら、インドネシアの人々の読書への関心を刺激することができると期待されています。本を読むことへの愛を育むことは全ての個人にとっての課題です。それにもかかわらず、ナショナルブックでは、記念は人々に本の重要性を認識させることにプラスの影響を与えることができました。実際、ナショナルブックの日を盛り上げるために、国立図書館などのいくつかの機関は一般大衆を図書館に招待することを目的としたイベントや活動を開催しました。今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Temani aku bila nanti kami ucapkan setulus hatiku. Mengagumimu membuatku merasa tenang. Ku bahagia bila ragamu di sampingku. Ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Temani aku saat aku menangis. Bila nanti oh, aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Bila
Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は、インドネシア国立スポーツ委員会の中央委員会は、パプアスポーツ週間を2021年10月に開催することを提案したことについてお伝えします。インドネシア国立スポーツ委員会、または本人の中央委員会は、コロナウイルスのパンデミックのために政府により、延期されることが決定された後、2021年10月2日から13日に開催されるパプアスポーツ週間の開催を提案しています。提案された日付は、コニ中央委員会が火曜日に地域のコニマネジメントとの仮想会議を開催した後に来ました。コニの仮想会議の結果に基づいて、イベントの日付は2021年のマルチスポーツ活動または複数の国際イベントと多くの国内イベントを考慮に入れました。コニはまた国家スポーツ週間のパプアの正式名称を以前の第20回の国家スポーツ週間2020年から第20回国家スポーツ週間の2021年に変更することを提案しました。コニの仮想会議では、イベントのタイトルだけではなく、スポーツや試合の数、 先週の年齢制限、スポーツごとのエントリー、名前ごとのエントリーなど、様々なポイントについても議論されました。スポーツの数、試合の数、年齢制限については、コニーの中央委員会の州は変更しません。2019年に実施された予選ラウンドの結果は、国家スポーツ週間の実施が来年に延期されても参加となるでしょう。1年延期されましたが、今年も会場、宿泊施設の準備はすべて終了していただけようお願いしております。一方、国会は2020年パプア国家スポーツ週間の4年間のイベントの開催が延期されることになったにもかかわらず、未完成の会場の建設を継続するよう要求しました。国会第10委員会は、未完成の会場とインフラの建設を継続することに加えて、2020年までに完成した多くの会場を適切に維持するように、国家スポーツ週間の主催者に要請しました。国会第10委員会のメンバーの一人であるラノカルノ氏は、会場とインフラの建設のための予算は引き続き優先され、変更されないことを提案しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、バソインドネシアです。今日は東ジャワのトゥルンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトゥルンアグンは第二世紀の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトゥルンアグンのベスキ区にあり、トゥルンアグンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を含めています。開放者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために、丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから、来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランはだいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えばカニ、エビ、そして魚料理です。そして料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトゥルンアグンの特徴のスパイスに調理されています。またレストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産はだいたい T シャツ、植物および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通れば、ここの第二世紀生産を見ることができます。そしてビーチに泊まりたい人は近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでバソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Hembusan angin meniup wajah alam.Mataku tak berkedip menatap langit, terlalu luas. semesta bertepi pandang. Bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa, mendengarkan jiwaku berkata-kata. Tak mungkin aku abaikan kata hati, ku harus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan, tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkanlah aku terbang bebas, mencari cinta sejati.
Voice of Indonesia. 皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーデン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。 この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のサーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジティフィおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トルン・ムリア・ルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によると、ニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく、友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Bertahan, semua takkan mampu mengubah.
Voice of Indonesia。
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling kisah kasih di sekolah tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah kasih di sekolah
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、 音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
Voice of Indonesia.
Sempat ku tak lagi percaya artinya cinta. Luka yang tak hilang tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya. Waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat. Tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna. Sayangimu selamanya. Ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam. Karena kau telah datang hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta. Hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat. Tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna. Sayangimu selamanya. Ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku, kau dan aku kan bersatu. Takkan ada yang memisahkan kita.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poiindonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。